だからどうしてそう釣り合うんですかっていう時に、まあ、人間の価値ってわからんと思っても神様がいやあなたの価値はイエス様のその十字架の価値があるんだって神様がなんかゴッホのひまわり1億ってつけたそれ以上の権威を持って誰かがねこれ1億あるよって言ってもその人権威なかったら あなたが1億って言うんだなんですが権威ある人が1億って言うからみんな1億なんだって見て行列作ってこれ1億なんだね全世界を作られた神様があなたの価値イエス様の価値ですこの方ただ言われるだけじゃないんです価値があるって言われた以上そのような価値を持ってその魂を本当になくてはならない存在にしてくださるんです先ほど中村姉妹が幸いの証をしてくださいまして妹さんのことも、まあ、簡潔ではありますけども今も大変な中にあるんですがでもそのことを通して神様が導いてくださったそのまあちょっとまあ証の補足をするような申し訳ない思いもあるんですけどもなんでその妹さん実は私一度もお会いしたことありません未だにその妹さんがどうしてあのもう、ね、腕を切断するっていう時に佐藤先生に祈ってくださいと私のことをそう言ったか、まあ、中村姉妹が一生懸命あの佐藤先生にお世話になっていると言われたことはあるんですが妹さんあの西舞鶴で、まあ、洗礼を受けてで結婚して京都市内に行かれた後京都聖徒教会にしばらく行かれていたんですところがまあそこでしばらく教会生活をしておられたんですが統一教会の救出の働きが入ったんですね、まあ、私もあの聞いていますし実際に目の当たりにしています礼拝の時にももう3分の1は相談者いるんですねその相談者っていうのはもうすごい姿で来るんですなんでかっていうと相談に来ているっていうことが統一教会側に分かったらあんたのところの家族は私たちに敵対するものだからあなた姿をしばらく隠しなさいなんてされるんでなんかものすごい目深な帽子かぶってコートも羽織ってってもう何この怪しい人たちみたいな姿でなんせあの聖徒教会って駅前にあってなんかいろんなところで隠れて望遠鏡で見てるしそういう人たち本当にいるんです、なのでもう目立たないように来るでそういう人たちが待っていてそして礼拝が終わったら全部椅子をドーンと片付けてそして相談の礼拝堂も相談者の場所になる100人ぐらい来る時が多いとな居場所がないんです礼拝終わったらどうしましょうみたいな妹さんはそれでなんで教会がみたいな、まあ、私も複雑な思いしてました礼拝終わったら私どこ行ったらいいの青年会礼拝があるし相談会があるしってすみません私今日はどこでしょうかみたいな私はまだいいですどっかに居場所があると思うんででも、礼拝堂がなしでじゃあ礼拝しましょうって3つの礼拝どこで持つのって場所がないもっと場所がないのか子供たちで結局あの私よくしてたのは、まあ、子供たちの相手をしてっていうのをよくしてましただからかくれんぼしようか邪魔にならないようにみたいなだからそういう子供たちの居場所がないみんな居場所がないなんでって妹さんはすごい思っていたそうなんですまあ、俺はすごいよくわかるんですでそれで、まあ、しかもそれだけじゃなくて、まあ、そういうこともいろいろしているので教会らしくないと言ったら母教会に失礼なんですが落ち着かない教会なもんですから、まあ、教会から離れていったで、まあ、教会、まあ、当時の教会ってどこも伝道熱心でだから慌ただしい落ち着かない教会ってすごく多かったと感じられたのかもしれません教会から離れていったそれが佐藤牧師という存在を知って自分があんなにあんなことをするんだと思っていただけどもそれで牧師になった人がいるんだということで、はあ、あれも神様の働きなのか 悔い改められたそうです。私は神様の働き、それをつまり十字架を追うことができなかった、自分を捨てて十字架を追うことができなかった。しかしイエス様は本当にああいう人たちのためにも命を捨ててくださったんだな。まさに今言われた通りに頑固なご主人だ、ちっとも教会に行こうとしない、神様のこと考えない、その人がでも今本当に死の淵のところにある、何かしてくださいという時に、いや自分が本当になんだあんなことを教会がするのっていう中から牧師がっていうのならば、神様が、それで佐藤先生に祈ってください。だから名古屋に教会にずっと通っては恵みを受けては、あの中村姉妹に電話が入って、佐藤先生によろしくお伝えください、いや松浦先生に伝えてくださいよって毎回思うんですが、別に私は本当に何もしてないです。まあ何もしてないで祈ってはいるんですが、何かしたかなって思うんです。まさに神様だ、そうやって釣り合わせてくださるだけじゃなくって、それだけの価値があるんだっていうことが他の人にも分かって、分かるだけじゃない。25節出していただけますかって、自分の命を救おう思うものは失うんですけど、でも、まあ、私別に命を捨ててると思ってないんですが、彼の私ではない、本当に神様だなと捧げた人、その人には命を見出す、いや自分が見出すだけでなくて、それを見た他の人も、はあ、本当に命の価値を見出していく、神様の救いって本当にすごいんだというふうに知ることができるんです。今本当に多くの人が居場所を失っていると思います。でどんなに努力をしても、例えば就職したいからと学校で勉強して資格を身につけても、認められなかったら、たとえ何々資格ありますっていう価値を 見出しても認めてもらえなかったら、何の価値もないとされるんですね。必要とされない、なんと悲しいことか。しかしイエス様は、あなたが必要です、全世界を設けたとしてもあなたを失ったら何の得にもならない、あなたが必要なんだ、そして自分の命を失っている者の命を本当にその羊飼いのように見出して輝かせようとしてくださる、そのことのために自分を犠牲にでもする。阪神・淡路大震災から23年が経っていますが、いまだ孤独死するような、そういう方がおられる。それでももう20年以上経ってますからといって、その被災して住まいを失って、市や県から住居借りている、そういう人たちがもう20年経ってますから、そろそろ出て行ってくださいませんか、まあ、そういう問題もある。いや東日本福島などは未だに大変な中にある。そういう特別な地域だけでない、家族の中で居場所を失っている子供が、あるいはおじいさんおばあさんや、いろんな人たちが孤独を失望感を、もしかしたら学校や職場やいろんなところで感じていることがあるかもしれない。実はですね、有名なノーベル平和賞を受賞したマザーテレサさえも孤独、闇を感じて祈っていたって言うんです。まあ、それはいろんな孤独な人と接していく、そのような中で悩むこともいろいろあったのかもしれません。まあ、それはそれこそ誰も分かることのないような自分の十字架であろうかと思います。神父に自分の指導者に連絡して手紙書いて、そのどうしたらこの空白、またこの闇を何とかすることができるでしょうかと赤裸々にその手紙を送ったそうです。で本当に神様は 私のこの思いを聞いてくださるんだろうかまでなったっていう、その時に